ス内のアミコです。中学生の息子が
今放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモンの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をドドモリさせていきたいと思います。よろしくお願いします。早速本題に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんのコメント欄のちょっと質問に近いようなお話でしたので、それについて今日は少しお話をしてみたいなと思います。iPhone の設定のところを開いてバッテリーの状態を見たときに、故障中とか他にもね、不明な部品っていうような表示、これ見たことのない方はちょっとピンとこないかもしれないんですが、故障中と出たとのことでしたので、これお客様からも結構ご相談としてはちょこちょこある内容なので、iPhone のバッテリーの故障表示について、少しお伝えできたらなと思います。まずこれ iPhone がこのバッテリー正規品か確認できませんよと言っている状態だと思います。Apple の純正じゃないバッテリーを使っている場合、あとは接触異常、あとは基板のトラブルとか、水没とか落下ダメージ、このあたりが疑われる表示かなと思います。これ充電できてるから大丈夫ですよねっていうふうにもよく聞かれることがあるんですけど、これね、動いてるのと安全はやっぱり別なんですよね。ここはすごく大事なところで、実際店頭でもあるんですけど、普通に使えているその数日後、急に再起動のループになってバッテリーが膨張して画面が浮く、基板ショートみたいな流れですね。特に怖いのが不明な部品っていう表示が出た場合は、 iPhone 側はこのバッテリー信用できませんって判断している可能性があったりします。で、 Apple って実はバッテリーにかなり厳しくって、ただの電池じゃなくてバッテリーにも認証チップみたいな管理がされてるんですよ。なので正規交換すると iPhone 本体にもちゃんと情報が一致するんですけど、この非正規修理とかで交換をしちゃうと認証が一致しなくて、この部品がなんか違うぞっていう、警告が出たりします。ほんで非純正イコール全部悪っていうことではないんですよ。町の修理屋さんでも技術が高い人は本当に高いんですけども、ただ品質差がすごく激しいというのが現実で、なんか安かったからネットで交換しましたという方もいらっしゃるんですけど、やっぱりバッテリーの最大容量が表示されていなかったり、急に 1% から落ちたり、あとは発熱がすごかったり、マグセーフ充電が不安定だったり、充電の速度が異常だったり、こういう症状結構あったりします。あとは中古の iPhone とかですね、中古端末って前のオーナーがどこをいつ修理しているかわからないので、買った時点で不明な部品になっているケースもあったりします。なので中古を買うときは設定からバッテリーの状態、ここは絶対確認していただいた方がいいかなと思うんですけども、できればあんまり正規品ではないものだったりとか、こういう中古品っていうものはあんまり安易に手を出さない方がいいんじゃないかなとは思いますね。なのでハルプリマベラさんの故障中という表示、これはどこから起きたのかというものはそれだけでは判断はできないんですけども、接触の不良だったりとか、バッテリー関係のところで何かしらの不具合が起きていることはもう間違いないと思いますので、iPhone の正規店にお持ち込みいただいて周囲のご相談をしていただくっていうのが一番いいかなとは思いますね。そしてもう一つ、質問のようなものがあったんですけど、衝撃に弱いと聞いてふと思ったのですが、衝撃に強いスマホはなんか特別な設計だったりするのかなと思いましたとのことだったので、一応これは今回 iPhone に限っての情報にはなってしまうんですけども、衝撃に強いっていうのが、なぜなのかというところを少し詳しくお伝えできたらなと思うんですけども、iPhone ってかなり衝撃に強く作られてるんです。これは皆さんが思っているよりもはるかになんですけど、例えば内部、これバッテリーがただ入ってるだけじゃなくって強力なテープ これ特殊なんですけど、かなりガッチガチに固定されているんです。しかも上から金属プレートで保護されていて、そして外側のフレームも衝撃を逃がす構造になっています。なので、数回落としたくらいでは即バッテリーの膨張っていうのは実はあまりなかったりします。じゃあなんで膨らむのかっていうと、これほぼほぼ老化ですよね。人間と同じリチウムイオン電池って中で化学反応してるんですけど、長年使うと内部でガスが発生してきてしまうんです。でそのガスの逃げ場がなくなって風船みたいに膨らんでしまう。これがバッテリーの膨張ですね。特に危ない使い方が真夏の車内に放置すること、 100% 充電しっぱなし、安い充電器を使うこと、発熱しながらゲームをすること、充電しながら動画編集、老化状態で使い続けること、このあたりはかなり危ないかなと思います。結構知られてないんですけど、落とした直後は普通でも内部で小さいショートが起きてて数日後に膨らむというパターンもあったりします。昨日落としたけど今普通ですっていうのも、これは油断できない状態かなと思います。特に危険なサインは画面が浮いているとか、本体が熱いとか、甘い変な匂いがするとか、充電が減り方が異常だったり、で触っていなくても熱かったり、このあたりはかなり注意が必要かなと思います。でモバイルバッテリー文化、これ一日中充電している方いらっしゃいますよね。でも実はバッテリーって満タン維持ってあんまり好きな状態じゃなくて、 iPhone にはバッテリーの充電の最適化という機能はあるんですけど、これバッテリーの寿命を守るために、だから夜中中100% 放置したりすると、学習して充電速度を調整したりしてるんですよ。実はアップルの製品ってかなり賢かったりします。もちろんね、Android の製品もいろいろあるんですけども、 iPhone の方がそこはすごく強いんじゃないかなと思います。そして不明な部品の状態だと、この最適化機能が正常動作しない場合もあって、バッテリーを守る機能が弱くなる可能性があります。もしね、そういう不明な部品ですよという症状が出た場合は再起動したり、 iOS のアップデートは試す意味はあるかなと思います。たまにはね、ソフトウェア の誤判定というのもあったりするからなんですけど、改善しないんだったら基本的には点検が推奨で、特に発熱とか膨張とか電源落ちる、このあたりがあるならもう早めに修理の方は考えていただいた方がいいかなと思います。修理先についてもよく聞かれるんですけども、アップル正規は安心感が最強です。純正部品使うし、診断ツールもちゃんとしてるし、保証面も強い。ただめちゃめちゃ混む。そして高い。予約が必須。街の修理屋さんだと安いし、早いし。でもちゃんと選ぶのは大事です。おすすめは総務省登録修理業者。これ最低限の基準をクリアしているということが確認が取れている業者さんになります。そして iPhone のバッテリーってただの消耗品じゃなくって、小さいけどかなりの高エネルギーなので、なんか変だなは放置しないようにしていただきたいなと思います。特に夏前は発熱トラブルめちゃくちゃ増えるので気をつけていただきたいと思います。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミヤマンスポンサーありがとうございます。いつも私にまでありがとうございます。モバイルバッテリーにおける取り扱い、充電したらいけないのは驚き。 PSE マーク購入する際はしっかりと確認していきたいもんということで、ありがとうございます。そうなんですよ、航空機内でモバイルバッテリーを経由した充電はできないですし、モバイルバッテリーを充電することもできないんです。これはね、もう本当に危険なんです。皆さんが思ってる以上にモバイルバッテリーってものすごいパワーを中に閉じ込めている状態なので、航空関係でこういった取り締まりではないですけど禁止事項が出てくるというのは、よっぽど事故が多いんだっていうことを知っておいていただけるといいかなと思います。なのでコンセントからね、スマホなどは充電できますので、直接直結してこう困るということはないと思うんですけども、そのコンセントに差し込んで充電する予定で飛行機には乗り込んでいただけたらなと思います。 松田さん、コメントありがとうございます。そしてハルプリモベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したゴーちゃんを全力応援するアミエモン、スポンサーのおはようございます。いつもありがとうございます。リチウムイオン電池の本当の危なさと容量の話はこれから飛行機を使って旅する方に有料級のお話ですね。知らないと空港でお別れみたいになってしまうのは辛いですもんね。衝撃に弱いと聞いてふと思ったのですが、衝撃に強いスマホはなんか特別な設計だったりするのかなと思いました。あと最近まで使っていた iPhone のバッテリー状態が膨らんでないのに故障中と表示されていますが、これかなり危ないのか教えてほしいもんということで、ハルプリモベラさんありがとうございます。今日のね、このこちらのコメントの中でいただいた質問は、今日の放送会でお答えさせていただいているので、参考にしていただければなと思います。基本的には、ハルプリモベラさんのその言われている故障中という表示が出たら、正規店にすぐに修理のご相談はしていただいた方がいいかなと思います。何によってその故障中という表示になったかというのは明確には修理ができる正規のショップさんだったりとか、代理店のような扱いでアップルが認めた認定店で、修理受付ご相談していただくのがいいかなと思います。予約が iPhone は必ず必要になります。 Android の場合ですと携帯ショップ、契約されている携帯のショップにお持ち込みいただければ多分大丈夫だと思うんですけども、ちょっとねややこしかったり予約でお時間をいただかないといけないと思いますので、お早めにご相談をしていただくといいんじゃないかなと思います。衝撃についても今日はお話をさせていただいてたので、そちらをね聞いていただくと、どれだけね iPhone の性能が高性能であるかということが分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、本当にねすごいエネルギーをリチウムイオン電池というのを生み出している製品になりますので、それだけのパワーのものであるがゆえに、トラブルが起こった時というのは大きな事故につながる可能性はありますので、早めに対応していただけたらいいんじゃないかなと思いますね。コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM と Voicy で毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ SNS のフォローよろしくお願いします。そして出演情報になります。 Netflix にて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。神話は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。そして、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。それから10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2。10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きを見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それからマスクのモデル、天然視力 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります。 SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。Oh, oh.